特集、阿蘇九十国立公園菊池渓谷。鬱蒼とした森の間を澄み切った水がゆったりと流れる菊池渓谷。ワイフから車で約30分。真夏でも涼しい渓谷は早朝から多くのカメラマンたちでにぎわい、水辺で遊ぶ子どもたちの声が響いていました。渓谷内には大小さまざまな滝や瀬、淵があり、林野庁が制定する森林浴の森日本百選に選ばれ、日本の滝百選の一つ、43万滝など見どころも多くあります。阿蘇九十国立公園内の標高500から800メートルに位置し、天然性広葉樹で覆われた森と阿蘇外輪山から湧き出した伏流水が変化に富んだ景色を作り出しています。春は冬の眠りから覚めたような眩しい新緑、秋は渓流に寄り添うように広がる紅葉、冬は前山に咲く霧氷の花など、四季を通じて訪れる人々の心を癒してくれる場所です。年間約12万人が安らぎを求めて訪れる菊池渓谷は、平成29年に菊池川流域日本遺産の構成文化財の一つとしても認定されています。今月はその魅力と取り組みについて紹介します。菊池渓谷の歩み、主に師弟関係。昭和9年12月、阿蘇九十国立公園に指定。昭和44年11月、林野庁指定、熊本自然休養林となる。昭和46年12月、菊池渓谷保護管理協議会設立。昭和49年4月、菊池渓谷を美しくする会設立。昭和60年1月、熊本の自然百選に選定。昭和60年1月、熊本緑の百景に選定。昭和60年3月、日本の名水百選に選定。昭和61年4月、森林浴の森百選に指定。平成2年4月、日本の滝百選に指定、43万滝。平成7年8月、水源の森百選に認定。平成8年、新熊本百景に認定。平成15年4月、菊池渓谷を美しくする保護管理協議会に統一。平成28年4月、熊本地震発生。平成30年3月、2年ぶりに一般開放。日本遺産と菊池川流域のマークが載っています。見開きの大きな写真は、緑濃い木々とその下を流れる青く澄んだ流れに行こう人たちがいます。5ページには春夏秋冬の4枚の写真があります。春、山富士と若菜に心躍る。夏、木陰と清流に癒される。秋、紅葉に見惚れる。冬、白銀の渓谷に息を呑む。阿蘇九十国立公園菊池渓谷ガイドマップ。渓流と豊かな森が織りなす四季折々の絶景。菊池渓谷は阿蘇外輪山の北西部、標高500から800メートルの間に広がる自然休養林、憩いの場です。緩やかな遊歩道を登ると、連続するいくつもの滝や瀬、淵に出会えます。滝のしぶきや瀬のせせらぎは四季折々の渓谷美を伝え、人々の心と体を癒します。小鳥のさえずりを聞きながら、森林浴をお楽しみください。 菊池渓谷のガイドマップがイラストで表されています。県道45号菊池阿蘇スカイラインを菊池市街から16km、第二駐車場、第一駐車場、バスの乗降場の順にあります。そこから橋を渡り、県道をそのまま上に登っていくと、道の右と左に中央駐車場があります。そのまま行くと道は阿蘇市へ続きます。バスの乗降場に戻って、道を渡ると入り口ゲートです。掛幕の滝のところにビジターセンター、水力発電用石のところに協力金収受所と展望所があります。そこから橋を渡って遊歩道に入ります。川上に向かって、黎明の滝、もみじがせ、龍ヶ淵、天狗滝、左手に宝岩欅、43万滝、水天宮、広河原、広河原の手前の橋を渡ると休憩所があります。そこから入り口方面へ戻る道が九州自然歩道です。トイレが第一駐車場、ビジターセンター、展望所横の橋のところ、龍ヶ淵手前の橋の九州自然歩道側、広河原休憩所の5箇所にあります。ビジターセンターに車椅子マークがあります。癒しコース、往復1キロ約40分、渓谷入り口から遊歩道、龍ヶ淵、九州自然歩道、渓谷入り口。満喫コース、往復2キロ約1時間20分、渓谷入り口から遊歩道、広河原、九州自然歩道、渓谷入り口となっています。詳しい菊池渓谷の情報を見ることができるデジタルサイネージを設置、昨年度より渓谷の名所や動植物の説明を詳しく見ることができるデジタルサイネージがビジターセンターに導入されました。オレンジ色の花の写真があります。キツネのカミソリ、7月中旬から下旬。写真、黎明の滝。水しぶきの上がる様子が夜明けのもやを思わせることから名付けられた滝。写真、もみじがせ。カエデやケヤキなどが色づく姿を見ることができ、真っ赤なもみじの絨毯が広がります。写真、宝岩欅。阿蘇の噴火で発生した噴石を木の根が抱え込み、その後の浸食で地表に現れたものと言われています。どの背丈よりも大きい岩を木の根が包み込んでいます。写真、43万滝。九州日日新聞社の景勝地100選で43万票を集めたことから命名。一日平均水量43万石、約 7.8 万トンが由来するという説も。写真、夏の広河原と秋の広河原。広々とした眺望が楽しめる菊池渓谷随一の撮影スポット。四季を通じて訪れる人の心を和ませてくれます。夏の早朝には紅葉が現れることも。この景色に出会えた人は幸運。楽しく安全に散策してほしい。菊池渓谷を美しくする保護管理協議会、岡本正秀さん。協議会ではゴミの処理や遊歩道の整備などを行っています。私自身、九州内のいろんな渓谷に行きましたが、菊池渓谷の景色が一番好きです。市街地からも近く、手軽に散策できる場所は西日本でも多くないのではないでしょうか。 ぜひ多くの皆さんに渓谷の自然を見てほしいですね。自然を守っていくことはもちろんですが、来てくれた人たちが怪我なく散策できるようにするのも私たちの仕事です。これからも美しい渓谷を安全に楽しく散策してもらうために、協議会が一丸となって活動を続けていきます。笑顔の岡本雅秀さんの写真があります。渓谷の玄関で皆さんをお迎えします。菊池渓谷で長年ヤマメの塩焼きを販売。後藤房明さん。40年以上菊池渓谷でヤマメを焼き続けています。今年は特に気温が高く、渓谷に来る人が多いと感じています。大切にしているのはお客さんへの声かけです。行ってらっしゃい、お疲れ様と行き来する皆さんとコミュニケーションをとっています。うちのヤマメは本来の味を楽しんでほしいから、塩は少なめ、焦げ目がつくぐらいにしっかり焼いています。食べた人が、おいしいよとヤマメを頬張る姿を見ると嬉しくなりますね。これからも来てくれた人に喜んでもらうためにおもてなしを続けます。くまモンのキャップをかぶった笑顔の後藤房明さんの写真があります。渓谷は菊池市民の誇り。昨年、来場者の約1割が外国人観光客を占めており、国外からも注目を集める菊池渓谷。さらなるにぎわいを目指して取り組みが進んでいます。広河原のもみじに覆われた写真があります。自然の魅力を伝えたい。あの鮮やかな色の花は何ですか？これは狐のカミソリですね。7月に菊池渓谷で行われた探検 in 菊池渓谷では、熊本県森林インストラクター協会のガイドが、花や植物などの名前や生態を紹介し、自然の魅力を解説していました。菊池渓谷の魅力を多くの人たちに伝えたいと思いイベントを企画しました。と話すのは、菊池渓谷ビジターセンターを管理する株式会社安心コーポレーションリミテッドの上田正春さん。同社では渓谷に訪れる人を増やそうと、体験イベントやミニコンサートを開いています。ビジターセンターは令和2年にリニューアルし、一面ガラス張りで渓谷を見渡せる休憩スペースを新設しました。渓谷の天然水で入れるコーヒーや、菊池の米を使ったおにぎりなどを販売するほか、地元の名産品や農産物を揃えた売店もあります。今年の夏は猛暑が続き、昨年に比べて渓谷を訪れる人が多いと感じています。と上田さんは続けます。9月もまだまだ残暑が続きます。散策した後にはビジターセンターでゆっくりしていってほしいですね。菊池渓谷ビジターセンター上田正春さんの笑顔の写真があります。何度も苦難を乗り越えて、菊池渓谷は災害による長期閉鎖や新型コロナウイルス感染症予防による入国制限など、これまで多くの苦難に直面してきました。平成24年の九州北部豪雨では土砂が崩れ遊歩道が損壊、1年以上通行制限が続いたほか、平成28年には熊本地震に見舞われ、渓谷につながる県道や遊歩道沿いの斜面が崩落、復旧工事で2年間閉鎖を余儀なくされました。復興を象徴するビジターセンターリニューアルオープンの直後には新型コロナウイルス、入り口やトイレに消毒液を設置するといった対策を講じ、再開を果たすなど、何度もの苦難を乗り越え、訪れる人を出迎えてきました。コロナ禍を経て、心身を癒す菊池渓谷の価値や魅力に気づく人も多いのではないでしょうか。 と話すのは、市観光振興課の前島武史参事。今年は来場者からの要望もあり、例年より1ヶ月早い3月1日に渓谷を開場しました。外国からの個人客も増え、市ではさらなるにぎわいの創出に期待を込めます。観光振興課観光振興係、前島武史参事の笑顔の写真があります。もっと魅力的な観光スポットに、新たな取り組みも進んでいます。一昨年から始まったのは、夜間のライトアップイベント。秋に色づく渓谷の夜を色とりどりのライトが鮮やかに照らします。昨年の来場者からは、綺麗、昼間と違う趣がある、などと好評でした。今年も11月に開催します。普段と違う渓谷の姿を味わってほしいです。と前島参事は続けます。市が令和3年に実施した観光動態調査によると、菊池渓谷は市内で最も人気の高い観光スポット。7割近くが満足と回答し、満足度は一番高い結果でした。しかし、その一方、もう何十年も行っていないという市民の声も聞きます。菊池渓谷は間違いなく菊池の誇り、地域の皆さんが、いいところだよ、遊びにおいでよ、と口コミで広がっていくことで、菊池渓谷はもっと魅力的な観光スポットになっていくのではないでしょうか、と前島参事は力を込めます。菊池渓谷は国立公園として指定され、90周年を迎えます。四季折々の自然を楽しむことができる九州有数の景勝地で、自然を感じてみませんか。皆さんのお越しをお待ちしています。3枚の写真があります。1、熊本地震直後の広河原、渓流の水は濁り、大規模な崩落や落石が発生した。説明、倒木と土砂が積み重なり、流れを遮っている様子の写真です。2、森林インストラクターから植物について説明を受ける参加者たち。写真は説明を聞く人たちの後ろ姿です。3、菊池渓谷を美しくする保護管理協議会の皆さん。今年5月、森林レクレーション地域麗しの森づくり活動コンクールで林野庁長官賞を受賞。写真の説明、お揃いの水色のポロシャツを着た男性3人、女性2人の笑顔の写真です。菊池渓谷ビジターセンター。開館時間、午前8時30分から午後5時。ただし、冬季は閉館。電話0968-27-0005。菊池渓谷の入り口にある観光情報発信施設。中はガラス張りになっており、施設内にいても自然の中にいるように感じられます。特産品や軽食、ヤマメの塩焼きなどの販売のほか、観光情報を提供しています。イベントの情報はホームページをご覧ください。QR コードが載っています。ビジターセンターの外観の写真があります。菊池渓谷ガイド。開場期間、3月1日から11月30日まで。午前8時30分から午後5時。上記の期間以外も入国できますが、係員は不在です。事故のないように気をつけて入国ください。維持管理協力金。高校生以上、1人300円。協力金は、菊池渓谷を守り、後世に伝えていくための自然保護活動や入国者の安全、利便性向上のために使用します。菊池渓谷に関する問い合わせ先、観光振興課、電話0968-25-7223。菊池渓谷ホームページの QR コードが載っています。今年も開催予定、菊池渓谷ファンタジーナイト。 幻想的な光が菊池渓谷の木々や清流を照らし出します。初日は点灯式も開催予定です。ライトアップされた夜の渓谷を今年もお楽しみください。時、11月1日金曜から10日日曜まで、午後6時から8時30分、入場料1人500円、ただし時間や入場料は変更になる場合があります。内容、渓谷入り口から龍ヶ淵をライトアップ予定。主催、菊池渓谷を美しくする保護管理協議会。電話0968-25-7223、観光振興課。写真があります。昨年のファンタジーナイトには市内外から約3200人が訪れた。説明、足には竹明かりが施され、両脇の木々がライトアップされ、幻想的な雰囲気です。